あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。あなたのお口を守りたい、守りたいの守りたいと守るというところとこうかけてるんですけれども、もう随分回を重ねてまいりました、今日は倉敷歯科医師会の理事でいらっしゃる宇治郷義彦先生にお話を伺おうと思います。先生こんにちは。
こんにちは。
初めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
まあ、先生毎日大変な暑さが続いているわけなんですけれども、お子たちも夏休み、さっきロビーにまあいっぱいちっちゃいお子が応援団も入れて、ロビー満員でしたけれども、でもまあ小学校とか、それからまあお子っていうのは怒られるかもしれませんけど、中学校とかっていう、はい、夏休み真っ最中ということで、歯の治療を休み中に、はい、するっていうのはもう今も昔もきっと、同じだと思うんですけれども、はい、夏休みにね、はい、入ってするっていうの、でも先生ね、初期の虫歯っていうのは結構大切なのかなと思ったりするんですよ。
そうですね、
今日はそのお話を、はい、その宇治郷先生には伺おうと思います。
はい、
はい、
分かりました。
はい、初期のよろしくお願いします。はい、学校の検診でそれこそ1学期に先生にこう見てもらうっていうのは、
そうですね、
もう年中行事の一つの中にありますわね。
あります。
入っておりますよね。はい、それで、学校の検診もその我々が見ていただいてた、我々も随分前すぎますか、もうちょっと後の人たちで、昔その学校検診も昔から言うと随分とこの処置が変わったように伺ったことあるんですけど、はい、それは
そうですね、その通り
本当でしょうか。いや、
その通りですね。
はあ、はあはは
あ。まあ昔からですね、はい、学校検診、まあ本当に6月になって虫歯の日の前にして、まあ4月5月に大体行われるわけですけども、
はい、
その時にほぼ昔からまあ虫歯に対するありますよ、うん、ないですよっていう以外にですね、はいはいはい、まあ、虫歯っていうのは C1 から、はい、始まって C2、はい、C3、はい、C4 という分類を我々はしているわけですね。
はい、でこれね先生すみません、はい、C1、C2、C3、C4、まあ、よくそういうふうな言葉は分からないなりに聞きますよね。耳にこう来ますよね。
はいはい、
でもそれは虫歯があるんだなという認識しかないんですけれども、これはもうほんのちっちゃい初期ですよとかっていうような、うん、のとかものすごく穴が大きいじゃないかっていうようなのを表すんですか。
そうですね、C1 っていうのが、
は
い、まあ、一般的には一番小さな虫歯、は
い、だからいわゆる初期ですよね。
というと初期ということですね。で、まあ、歯の中には、はい、歯の一番表面に硬いエナメル質っていう、はい、そういう部分があるんですね。でそのエナメル質っていう表面の部分にだけ限局した虫歯を C1 ってというふうに判定しております。
ほうほう。じゃあもう自分では分かるか分からないか、ほとんど
分
からない、
全く痛みは伴わないので、
痛まないんですね。
ですから、はあはあ、自分の中で自覚症状として、はい、C1 の虫歯が見つかるっていうことはまずありません。は
い、ああなるほどね。ほうほう。
で逆に、はい、少し染みてきたなと、
はい、
甘いものを食べたり、冷たいものを飲んだ時に、はい、染みてきたなっていうことになると、はい、もう少し進行した、はい、そのエナメル質の下にある象牙質って呼ばれるところまで進行した虫歯になってきますから、この場合は自分でも気づいてくることがよくあるということになります。
なるほどね。でも先生その今日のまあお話が初期の虫歯ですよね、はい、となるとその自分ではもうほとんど感じないわからないそのことの、まあ、治療というんですか、
はい、
それはやっぱりまあ治療しないといけないというか治療していただくのが、一番いいと思うんですが、
はい、
それは どうなんですか経過をちょっと見るとかっていう段階ではなくてもうその C1 の段階でも初期の虫歯の歯でもお願いに行って、
はい、 まずですね、
はい、どういう
C1 の段階の状態でですね、はいはい、患者さん自身が気づいて歯医者を訪れることはまずない
ですね。ないですよね、今の先生の話を伺うと、ね、
痛みがないわけです
から。そうそうそうそう、
ですから、まあ、ほとんどあの C1 とかっていうのが見つかる場合は、はい、その学校の検診であったり、はい、あるいはその歯科医院へ定期的に通ってこられている、はい、そういう方がですね、はい、まあ、歯科医師の目によって発見されて、そしてそれに対して、まあ、あの早期発見で、はい、まあ、早期の治療をしていくのか、あるいは経過観察をしていくのか、はい、っていうふうな形で対応していくっていうものが、あの初期虫歯の、まあ、基本的な対応になっていくわけですね。
じゃあもう C1、C2、C3、はい、C4 よりも先生もう少し前の言い方になるんですか？
そうですね、最近ですね、はいはい、学校の歯科検診の中でも、はい、その C1 っていう表面に発生している虫歯のもう一個前の段階の C の O っていう、
C の O、
はい、もともとその C の O の O はですね、はい、オブザベーションっていう、はい、要するに観察という、はい、まあ、英語から来てるんですけども、はい、要するに虫歯に、はい、なりかけているんじゃないかなと、はい、怪しいぞというものに対して、ほうほうほう、要するに経過観察をした方がいいんじゃないのというふうなことを、まあ、歯科医師等が見つけたときにですね、最近では C1 の前の CO っていう、そういう判定をしてくるということがもう今学校検診の中でも起こってるんですね。
なるほどね。じゃあもう治療の方法とかっていうのもやっぱりそれに応じて変わってきますわね。
そうですね、まあ、C2 っていうところよりも、はい、上の C3、C4、はい、この辺のですね、はい、大きな虫歯になってくると、ここになると、もう、おそらくどの先生においても、はい、治す治さないの判断基準は一緒だと思われます。ですけども、はい、先ほど言いました CO っていう虫歯であるとか、はいはい、あるいは C1 っていう虫歯に関しましては、はい、やっぱりこう歯科医師の判断によって治すかどうかっていう基準が大きく変わってくるんだということをぜひ知っておいてほしいんですね。
それはもう CO だったら、はい、その経過観察ということで、じゃあちょっとまずそのままとかもあったりとか、ええ、治療するよとかいうのもあったりとかっていうことですか？
ね、原則 CO はどの先生もまず治療はされないと思います。まあ、要するに経過観察をした方がいいよっていう、まあ、要するに明らかに C1 になってくるとエナメル質っていう歯の表面が虫歯になってるっていう判断なので、一番難しいのはこの段階 C1 の段階で治すか治さないかなんですね。ですからある先生は治すし、ある先生は治さないしと、まあ、ここは一番まあ皆さんに誤解を招く可能性があるということになるかと思います。
それ先生 C1 ですよね。
C1 です。
だからCO だったらもうその前ですから、う
ん、CO は治さないと思います。
治さないんですね、
はい、その代わり、うん、そこで必要になってくるのがやっぱりこう予防的な指導であったり、はい、あるいはフッ素等を用いたような予防的な処置であったり、そういったものがやっぱりこう我々歯科医院側から皆さんに発信していく大切な対応になるのかなというふうに思っております。
学校の検診では、はい、CO っていうのが見えるお子たちもいるわけですよね、は
い、いますね。
だから CO と表記される子もいるわけですよね、
はい、いらっしゃいますね。
でそういうことですよね、はい、だけどお母さんがそれを、まあ、見たときに、はい、これなんですけどっていうようなんで、うんうん、まあ、例えば先生に相談行くとかってなるんですか？
うん、そうですね、どういう形に今学校検診の結果の紙っていうのが、はいはい、検診後に配られるんですけども、C1 以上の、はい、まあ、明らかに虫歯と判定されるものに関しては、は
い、4や5になるとね、
治療の必要な、はい、歯がありますよっていう、はい、要するに C1、C2、C3、C4 とは分かれてないんですけども、はい、治療が必要と思われる歯がありますよっていう勧告がいくんですね。
ああそういうような、
それに対して、はい、C の O っていう場合は、はいはい、要するに要注意の、はい、要観察する必要のある虫歯の可能性のある歯ありますよっていう勧告がいくんですね。
あ、なるほど。
そういう形で保護者の方には通知を出すように今はされております。
あ、なるほど、はい、ちょっと先生話が外れますけれども、年に1回我々も健康診断行きますよね、はい、そしたら結果来ますよね、はい、要観察みたいなのが入ってありますよね、はい、だから今はどうこう、 今急にどうこうってないんだけれども、観察を要するような、
はい、
それをさらっとやっぱりなるべくならさらっとこう、スルーしますわね。
そうですね。
なんとなくね、
はい、
ああ大丈夫だったんだと思いますよね、うんうん
はい。
だから今先生の説明があった、歯もそうですよね。そうしたら、うん、その、痛むとか子供が言うてるわけじゃないし、そういう観察様子っていうぐらいだったら、スルーし、しかねないこともあったりしますよね。だから今放送を聞いてくださってるお母さんがありゃとかこう、ちょっとそう足を止めていただくとか耳をそば立てていただくっていうことはこれ大切ですね。
そうですね。ただ一つですね、大きく違うことがあると思うんですね。例えば胃潰瘍であったり、健康診断で胃とか肝臓が悪いですよ、要経過観察ですよっていう場合に、例えば自然に健康な生活を送っていたら、健康に治っちゃうっていうことが、以下の方の分野ではたくさんあると思うんですね。で、ただ、歯科の歯に関して、例えばこう、虫歯ができました。でも、要経過観察をしていたら、治っちゃいましたということはないんですね。
ないんですね。
歯は自然に治癒するっていうことはないので、
そうですね、ずっと先生に伺ってます。
基本的には、要するに治療をしない限り、今あるものは治ってはいかないわけです。
もう一旦なったらもう。
そう、そこがちょっとその、以下で行う健康診断とは若干意味を変えて、
そうですよね。
受け止めてほしいということになりますよね。
そうですよね。それは大切なことですよね。はい。はい、自然治癒はないんだと、
そうですね。
毎回伺ってますよね。はい、ああ、そうですね。ということは、やっぱり早期にその発見をして、そういうふうに先生から言っていただいたら、やっぱり適切な、その、予防措置といいましょうか、うん、そういうのをやらないといけないというか、その歯を大切にずっとこれからね、ずっと一生涯歯は大切なわけですから、
はい、
そのためにはっていうのありますわね。
そうですね。
うん、
ですから一つだけですね、ちょっと間違えやすいことがあるんですけども、
は
い、早期発見早期治療、
はい
っていう考え方が、歯科でも今までずっとあったんですね。
ほうほうほうほう。
で、これが果たして正しいのかどうかと、
お
多分今聞かれている方は皆さん、当たり前じゃないかと思われていると思うんですけども、実はですね、その明らかに大きな虫歯になったらもうその通りなんですけども、先ほどからお話をしている CO であるとか、C1 っていう虫歯に関しては、早期発見してすぐ治療しちゃうことが、逆に歯の寿命を短くするということが起こりうるんですね。
おー、なるほどね。
ですから、CO あるいは C1 の虫歯っていうのは、要するに適切な、フッ素であったり、予防処置が行われれば進行しないまま十分に維持していくことが可能なので、一度削ってしまった歯っていうのは実はもう元に戻ることは決してないので、となると、その穴が開いていたところが詰まった歯はできますけども、元になったわけではなく、もう修復された、もう取り返しのつかないものになっているので、いたずらに早く見つけたからといって治療を急ぐっていうことはやっぱり決してやるべきではないなというふうに、今は考えていて、それを早くに見つけようっていうことに今しようっていうこの概念がすごく最近になって登場したんだというふうに考えていただいたらいいかなというふうに
思います。わかりました。ところで先生ね、
はい、
歯科の保険制度ですよね、
はいはい、
これはなんかあんまりよくわからないんですけれども、変更点があったやとも聞くんですけれども、これはどうなんですか。
そうですね、はい、今年の4月に、はい、保険制度の変更が大きく変わりまして、
大きく変わったんですか。
大きく変わりました。でその中でですね、はいはい、もう本当に全くですね、
はい、
初めてと言えるようなちょっと大きな変更点の一つに、
はい、
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所と、
は
い、かかりつけ歯科医っていう言葉はですね、
は
い、まあ、前から多分あると思うんですね、皆さんが自分の通っている病院のことをかかりつけっていうと思うんですけども、
はい、言いますよね、はいはい、
これがその保険の中にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所っていう、
難しいですね、
こういう難しい、要は、はい、保険が認めたかかりつけ医っていうものを、
はい、
要するに作ろうという動きが出てきて、
はい、
でこれはその誰でもなれるわけではなくて、
はい、
あるいくつかの、はい、難しい基準をクリアしている歯科診療所においてのみこれが認められると。
ほうほうほうほう。
ですからそのこれがあることによって、
うん、
要するに、まあ、安心して通ってくださいねというふうなことに持っていきたいということで始められたと思われるんですけども、はい、まあ、数々 の、 あの多くの施設基準があるんですね。それをクリアしないと、うん、ちょっとこういう形の診療所としてはあの国の方が認めてくれないっていうふうなことがあるので、まあ、これが一つ大きな変更点になってるんですね。
ほうほう。
で、まあ、ちょっとだけその基準についてお話をさせていただきますと、うん、はい、要するに、まあ、歯科医師あるいは衛生士が複数名いるっていうふうなことであったり、
はい、
あるいはその歯科診療における、うん、その安全基準、
はい、
例えば医療ですから、はい、滅菌とか消毒とか、うん、そういったものの設備が十分に整っている、
うん、
あるいは訪問歯科診療とかを実際に行っていて、あのそういった寝たきりの方とかの、その治療実績があるであるとか、
うん、
あるいは糖尿病のような、うん、あの生活習慣病の定期的なケアをずっと行っている病院であるとか、
うん、
まあ、そういった基準というものを十分に、はいはい、あのクリアしている上に、うん、はい、なおかつもしものことがあったときに、うん、緊急のそういうあの必要な体制が整備されていたり、
うん、
まあ、介護あるいは医科との連携がスムーズにできるような仕組みを作っている、
うん、
といったような、うん、あのこういった基準を、まあ、全て満たすことによって、はい、あのこのかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所っていうこの難しい名前のものが認められるようになるということなんですね。
あ、なるほど。かなりあのこう高い、
そうですね
基準をクリアしないと、はい、そういうことには認められないという、はい、そうなんですね。あ、そうですか。
でただですね、まあ、この基準を、はい、あのクリアしている病院においてはですね、うん、あの先ほど話をさせてもらっていた、
はい、
一つその初期右翼っていうものに対する対応がですね、はいはい、その施設基準がない病院とでは違っているんですね。でそれはどういうことかっていうとですね、はい、あのそのエナメル質っていう初期の虫歯に対する対応を継続的に、はい、あるいは定期的に、
はい、
あのその病院が要するにやっていく、フッ素を塗ったりとか、うん、歯ブラシの指導をしたりとか、
いろん
なことをしていくと、
ね、
うん、その病院においてのみ、うん、特別な診療報酬、うん、点数を算定することができるというふうに、うん、まあ、この4月に変わってきたわけです、
うん、ほう、そうですか、あんまりキャッチしてないですよね。
そうですね。ですからあの本当にあの今まで医療、うん、健康保険というのは、はい、病気になった人に対して、はい、病気を治すためには認められていたものなんですけども、予防っていうものに対して、あの医療費を使うっていう概念がなかったと思うんですね。でそれが今回の改正の中でそういう考え方が出てきたと。要するに少し、まあ、国の方もそういう予防に対してのお金を使うことがすごく大切だっていうことが、
なってからじゃなくて予防の方にも
っていうことに、何か考えてくださってきたのかなというふうに考えております。
よくわかりました。またあの教えてくださいませ ね、
ね、
はいはい、ありがとうございました、はい、今日はですね、初期虫歯についてのお話を伺いました。あのお分かりいただけましたでしょうか。リスナーのあなたも、うーんって多分、うーんとそうなってるんだとか、いろいろうなずきが何回もあったと思うんですけれども、ありがとうございました、はい、今日は倉敷歯科医師会理事でいらっしゃる宇治郷義彦先生にお話ししていただきました。先生、はい、ありがとうございました。
いいえ、どうもありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。